様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。はい、ともどもに10月1日をお迎えさせていただきまして、朝のご記念をいただくことができまして大変ありがたいことでございます。いよいよですね、10月ということになりました。まだ10月でも夏日があ あるというような予報をされておりましたがね、まあ、それにしても教会の境内の彼岸花も咲き始めましたし、着実にね、秋になっているなと。10月と言いますと本部の大祭とそれからお年間祭りがありますね。まあ、さっきの届いた新聞の広告の中にいつも1日玉島テレビの番組表が出てくるので送られてくるんですが、それにも今年ですね、倉敷市の重要無形文化財である落とし間祭りのですね、実況中継をさせていただくという写真入りでね、広告が出ておりました。よく言われるように祭りというのは待つという言葉から来たそうですね。楽しみに待つというね、まあ、そういう意味ではこの秋を待つ気持ちというものが、私たちの中で今年は特に強かったわけですが、その秋がやってきたという、そして祭りがやってきたというね、まあ、祭りが好きな人にとってみたら祭りのことばっかり考えてる人もおるぐらいですね、そういう時期が来たんだなと思いますね。今日様はその10月10日をね、ご生前から金光大臣祭り日として祭っておられますね。その日にお国替えされているわけですが、これまたすごいことですね。今度の10日の日にもね、池上金光大臣大祭の第3日が使えられますが、その、祭りがですね、そういうふうにずっとこう、続けられているという、そういう祭りですね。まあ、落とし祭りも相当古い歴史のある祭りです。私が想像するのにね、落とし間祭りというのはやっぱり源氏平家のこう合戦で亡くなった方たちのですね、御霊を慰めるということも意味としてあるんじゃないかなと思うんですね。有名な白石島の踊り、白石踊りですかね。でも平家の落ち武者の人たちの御霊を慰めるために始まったとかいうふうに言われておりますが、まあ、私たち その先祖の人たちはそういうこう何て言うんですかね、亡くなった人に対する思いやりというんですか、優しい心というのを持っていたんだということが分かるんですね。祭りっていうのはそういうもともと御霊さんとの関係が深い祭りが多い。皆さんよくご存知の天神様というね、玉島でも天神祭りというのが今年もありましたね。玉島港天神祭りというのがありました。港を中心にね、あの辺りで、歩行者天国にしたあの港に架かる橋の上でね、よさこいだとかいろいろね、フラダンスだとかいうようなそういうダンスがね披露されましたが、あの天神祭りというのはね、ご存知のように菅原道真公が、清掃に負けてですね、九州に流された。まあ、今は九州は立派な、ところですけど、昔は九州というのは島流しをする佐渡島とかですね、四国とか九州いうのは本土からしたら離れた島でして、そこにそういう、 犯罪を犯したというよりは、清掃に負けた人ですね。そういう人たちを島流しにするわけですね。で、今はもうね、新幹線があったり、飛行機があったり、車があったりして、さーっとね、行き来ができるんですけども、昔は一遍九州に流されたら、もう帰ってこれないというところだった。四国というのは今四の国と書いてますけど、昔は四の国というふうに書いたりしてたこともあったらしいですね。そういうふうに、こう、菅原道真は戦争に敗れて、九州に流されて、亡くなっていくわけですね。その菅原道真を祀ったのが天神様。つまりその非業の死を遂げた人たちに対するこの、慰霊の心というのが祀るということのね、一つの大きな意味になってるんですね。で、そうする、そして祀ることによって今度はその御霊様がお喜びになって、まあはっきり言うと、お守りいただくという、ね、おかげをいただける、そういう神様になっている。それが天神様というね。だから今大阪とか田尾島でも天神祭りというのがありますけど、その祭りのもとはですね、そういう菅原道真公を、祀ったとこから始まってですね。そういうのは全国各地にいろんな神社やそのお寺さんもそうですけど、そういう言われのある、そういう神社仏閣がたくさんあるんですね。で、私たちがこの金光大臣祭りとして祀らせていただいている神様はどうなのかという、一つはその今滞在をさせていただく趣旨の中にも込められておりますけれども、教祖様へのお礼を申し上げるというね、まさに先ほどの話じゃないですけど、木上金光大臣様、教祖様に対する慰霊とか、ね、お礼とかいう気持ちが込められているということは一つなんですね。けれども先ほど言いましたように、教祖様自身が祀ってた祭りです。だから死んだ人を祀る祭りではないんですね。もともとは教祖様の中にある生き神を拝んでおられたんですね。それを私たちも習うことが一番大切なことなんですね。よく私が言いますように、教祖様や神様を拝んでおかげをいただくというだけでなくて、自分の中にある生き神様を大切にする。これが教祖様の信心の非常に大事なところ。個人の御霊様を祀るという信心はどこでもあるんですね。さっきの菅原道真公の天神様をはじめ、全国各地にそういうお祭りされている神社仏閣はたくさんある。だけどその生きた人間が自分の生き神を祀ったというのはそんなにないんですね。教祖様はそういうその生き神金光大臣祭りという、自分の中にある尊い神心を祀っておられた。それを私たちは大切にすることがいるんですね。で、私は金光さんありがとうございます。4回とないでしょ。ね、毎日この皆さんの前にこう向き直ってお話を始める前にね、金光様ありがとうございます。1回目は今の金光様にありがとうございます。2回目は教祖様、2代金光真人様、3代金光様、4代金光様、5代金光様にありがとうございますという気持ちですね。で、3回目の金光様ありがとうございますは親先生、ちょっとおこがましい言い方になりますけど、皆さんにとってみたら今の教会長の真嗣先生や私たち教会でお取り次ぎをしてくださる取り次ぎ者をにお礼をするという一つですね。それから天王寺教会の親教会、大阪教会という手続きのその流れといいましょうか、先生方にお礼を申し上げるという、これが3番目。4番目に 金光様ありがとうございますと申し上げるのは、自分の中にある自分というのは信弘さん、木村さん、ひろみさん、君江さん、今田さん、今ここにおられる皆さんの中にある金光様にお礼を申し上げることなんですよ。これが一番大事なことなの。繰り返しますけど、亡くなった人にお礼をする有心人はどこでもある。だけど自分の中にあるこの金光様、神様にお礼をする有心人は他にはない。そこが一番肝心要なことなの。先生、そんなこと言っても私らそんなやらへんわ言ってすぐそういう気になる人がおると思うんですが、それは大間違い。皆さんの中にも、例えば子供がかわいい、孫がかわいいと心があるでしょ。どうです、先生、うちの孫は全然かわいいことがあるような彼しません、うちの息子は憎たらしいわいう人もいるかもわかりませんが、大抵の方がみんな子供や孫が可愛いでしょ。この可愛いと思う心が神心じゃとおっしゃった。可愛いという心を持ってる人はみんな神心を持ってる。それを自覚せないからですね。で、その子が可愛い、孫が可愛いという心を、ね、他人にも向けていくということが大切だったりですね。人を助けるのが、人間であるという、その人間になっていかない。うちの子供や孫だけが可愛い、他関係ないわ。そういうふうなことでは自分自身の我情我欲の範囲にとどまっているんですね。神心が、その可愛いという心が自分で狭めてしもうとれる。本来神様がいただきくださっている尊い神心を自分が自分で小さくしてしもうとるいうことになる。それではいけません。教祖様はそこを教えてくれる。生き神とはここに神が生まれるということで、この方がおかげの受け始めであります、みんなもその通りにおかげを受けられますという、その生き神を皆さんが自分で金光様ありがとうございますと申し上げることによって大切にしていただきたい、そういうことです、だから今回の生き神金光大臣大祭、まあ、本部に参ってお参りすればええんじゃということでなしに、自分の中にある金光様、生き神金光大臣様、尊い神心というものを祀るというね、一層それをこう生かしていくというね、これが一番大事なことだということですね。はい、今日も終わります。